それでは平和を求める祈りで始めたいと思います。父と子と聖霊の御名によって、主よ、私たちをあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一を、疑惑のあるところに信仰を、誤っているところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に、永遠の命をいただくのですから。父と子と聖霊の御名によって、こんにちは。
こんにちは。
読み始める前に一つのことについてご一緒に考えてもらいたいと思います。この他の講座の前、この質問がありました。旧約聖書を読みますと、神様の問題と、歴史ばっかり、何ですか、戦争ばっかりの話を聞くと、読むと、やっぱり福音とは全然違うじゃないんですか。新約聖書の福音と、人たちの、手紙などとは、人たちの宣教も違う。どうしてそんな、旧約聖書はそんなあれですかと言われると困りますね。私もあまり好きじゃない、そのようなことは。もちろん旧約聖書にはいろいろありますね。例えば詩編とか、知恵の書とか、ヨブの書と、預言者たち、いろんなことが、分かりにくいけれども、でもあとは戦争ばっかりですね。神様は戦闘になってあそこにやってるので、どうしてこんなことはありますか。難しい問題ですから、これから言うことはすごい説得力のあることではないと思いますけども、いろいろと考えた方がいいと思います。一つは、旧約聖書は歴史ですね。歴史、ユダヤ人の歴史で、あの当時の歴史は全部戦争ですね。他になかった、ノーベル賞はなかった、作家の試合もなかった、戦争ばっかり。だから、そういうことでしたね。福音はキリストの生き方とキリストの教え、そして、人たちの宣教と、あとの新約聖書はその言葉の説明と、あれがですから、内容は違う、一つは。もう一つ言えるのは、これに沿って言うんだ、環境ですね、環境。このことを、神の言葉を書いたのは人間です。で、人間は、あの当時の環境の中から書きますので、どうしてもその環境の色がついてくるんですね。それは、そして神様はその人の文章に合わせる、肯定するのではなくて合わせる。間違いですけれども、この程度では、今の文化の程度にはこれしかないので、我慢してそのうち自分でわかるでしょうと。この間言ったいろんな例ですね。太陽が回る、地球が回る、それは確かに聖書が間違ったことを言うんですね。太陽が回るというんです。それは間違い。どうせ神様はその間違いを教えるんですか。教えようとしてないんです。みんなが思ってたことを通して他の永遠たるものを教えようとしてるんですね。合わせてるその聖書。そしてこの間も言ったんです。アダムとイブを見ると、どうしても男性の方が上ですね。男性優位の世界だということは明らかです。 どうして神様がそれを認めるんですか。しかもその後聖パウロもやっぱりさ、それもまた同じく環境ですね。あの時にはそれしかなかったんですよ。で、神様はそれを肯定するんじゃなくて、それを押しようとしてるんじゃなくて、その環境に合わせて後で他のことを教えるで、だんだんだんだん人間が分かるようになるんです。もう一つ、生贄、キリストが受難となる、契約、キリストの契約、地の契約、どうしてそんなたくさんの地がしなければならない、なんか、いや、あの時にはそうでした。すべては供え物と生贄というと、だからその環境から出た人に神様が合わせるんです。そしてもう一つ、あの時の神様の概念と私たちの神様の概念はちょっと違っています。この国の神、この国の神、この国の神ということでしたね。で、戦争に出る時には昔の王は戦闘になって戦争に出てたんですね。今の例えばのプーチンと違ってテレビに目がらこやる、そうじゃなくて戦闘に行ってやってたんです。今は違うんですね。で、その時には戦闘になってた王様で、神様は王様のようなみたいな のような存在でしたね。ですからシリアの神、エジプトの神、私たちの神で、この神の方があの神より強いということを示そうとしてるんですね。私たちはそれを考えてないので全然違う。で、ですから、だからイエス・キリストはヤハベということはあまり言わないんですね。いつも御父、御父というんです。御父に変えたんです。ですから、まあ嫌ですけども、こういうふうに考えればあまりこだわらないようにすればいいと思います。はい、ではこれを言ってから読んでいただきましょう。日曜日の福音、日曜日の福音、すなわちマルコ13章24節から32節まで。マルコ13、24から32まで。はい、お願いします。
人の子が来る。その夜の日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。その時、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。その時、人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。一軸の木の教え、一軸の木から教えを学びなさい。枝が柔らかくなり葉が伸びると夏の近づいたことがわかる。それと同じようにあなた方はこれらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。はっきり言っておく。これらのことが皆起こるまでは、この時代は決して滅びない。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。その日その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。父だけがご存知である。
ありがとうございます。ではこのちょっと複雑な、複雑なこともあって、そしてあまり中心的ではないのでこだわらないで、2つのことについて考えましょう。一つは、26節、その時人の子が雲に乗ってくる。人の子が雲に乗ってくる、これは何ですか。これは本当はダニエルの予言ですね。ダニエルの7章13節の有名なところで、人の子が雲の上に来ると。で、人の子は誰ですかということは 分かりにくい、はっきりしないんです。非常に大事な言葉ですけども、はっきりしない。まあこのことが言えるんです。イエス・キリストは自分について話すときには自分を人の子と呼ぶんですね。ですから私はと言わないで、人の子はと言う。私というのは人の子。この表現は福音には77回に出ています。ヨハネは7回だけですけど、あとは77回。ところが全部イエス・クリストが言う言葉です。弟子たちはイエス・クリストについて人のことは言わない。イエス・クリスト自身が自分について、の人の子というんですね。私は人の子、どういう内容でしょうか。人の子で、これが言える、はっきりとしないけどこれが言える。一つは神と人間との間ような存在だった。神だといえば神ではない、神ではないといえば神であるというような人間ですね。人間ですけど神に違う。もう一つのこと、これは明らかです。メシアです。メシア、神様がお使わしになる救い主。これは人の子。もう一つ、苦しむしもべ。苦しむしもべという表現は旧約聖書に、イザヤ預言者などによく出てくるんですね。このしもべ、このメシアは苦しまなければならない。その苦しむしもべは人の子とつながっているんです。ですから神と人間の間の存在でメシアで、苦しむしもべです。そのことは人の子、私と。でこの人の子は続けてみると同じ26節、雲に乗ってくる。雲に乗ってくると、これは説明したこともありますけども軽く説明しますと、どういう意味で雲に乗ってくるかというと、またいろんな解釈がありますけども、私に納得できる解釈はこれです。キリストが、人たちの宣教の一生、つまりキリストのご昇天の時にはキリストが上がって、そして雲に入って見えなくなります。で弟子たちは下に見てて、ああ見えなくなったので電子が出てきまして、何を見てるんですか。彼がイエス・キリストが言った同じ形でまた来てくださる、同じ形でまた来てくださる。その同じ形どういうことかというと、私は雲の上だと思います。雲の形で来る。雲の形ではなくて、聖書における雲の意味はこれです。よく出てくる雲、いつもこの次のことのシンボルです。すなわち神の隠れた存在、身近な存在、救ってくださる存在、これは雲です。神の隠れた存在、身近な存在、助けてくださる、救ってくださる存在、それは雲で表すんです。よく出てくる旧約聖書も新約聖書にも、イエス・キリストが洗礼を受けた時には雲から声が聞こえたんです。イエス・キリストは山に登って変容なさった時にも雲が出てきて、その雲から身近な存在、隠れた存在、いつも助けてくださる存在。ではイエス・キリストはこの人の子はまた来ます。どういう形で来るかというと、私は世の最後までいつもあなた方と共にいる。この言葉を約束する、この約束を実現するためですね。 いつもそばにいる。どういうふうにいるかというと、隠れて身近にいつも助けている存在として現れる。まあこれは人の子についてのこと。少し今まで言ったことについて、旧約聖書と今のことを少し考えましょう。少し考えましょう。はい、続きましょう。今度31節、今の、ロルプさん31節。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。このことについて考えます。天地は滅びる、まあ、あるいは過ぎ去ると言ってもいいと思います。天地は過ぎ去るが、私の言葉は過ぎ去らない、決して。うん、まず、すべてが過ぎ去る。これは本当ですね。いろんな詩人がこれについていろんなことを言っているんです。例えば、ノーベル賞のワンラモン・ヒメネスは、このことを書いた。彼はおじいさんになって庭に座っていて、小鳥が鳴いていたんですね。で、彼がこのことを書いた。私は去り、小鳥は鳴き続けるでしょう。という詩。私は去り、小鳥は鳴き続けるでしょう。これは寂しい解釈もあれば、嬉しい解釈もあるんですね。寂しい解釈というのは、私がいなくなる、過ぎ去る。でも、あとは全て残る。私がいてもいなくても、どうでもいい。もう一つの解釈があります。私が死んでも小鳥が残るんですから、自分の家族、自分の夫が何か残るのでいいと。とにかく私は過ぎ去る。そして、人が過ぎ去るので、場所も過ぎ去るみたい。この声を言いたいんですよ。例えば私は、私の家族が、ちびこの時ね、イエス会に入る前に、毎年同じところに夏休みに行ってたんです。向こうの夏休みは、主にあの時には本格的な夏休み。子供たちはもう2ヶ月以上、学校がなくて、どこかに行って遊んでいたばかりでね。まあ、落第した人は勉強しなければならない。私もそうだった時もあるけど、でも、ね、で同じところに、同じ家族が毎年行ってるんです、昔から。だから子供たちはもうみんな知ってるんです。家族みんな。で、あれはすごく楽しかった。もうめちゃくちゃ楽しかったんで、朝から晩までさ、遊んで山に登ったり、そこで、オムレツを作ったり、チョコレートを作ったり、大体焼けちゃったけども、おいしかった。だって、あとで泳ぎに行ったり、サッカーしたり、喧嘩したり、仲良くなったり、もう素晴らしかった。ところが、数年経ってから、私日本に来てから、またスペインに行ってて、そのところにいた、その村に行って、楽しみにして、同じ海、同じ海岸、同じ山、同じ道、同じ教会、すべては同じ。でも全然違う。だって私たちはいないもん。私の友達もいなかった。ほとんどみんな亡くなったから。私いてももうあの山に登りたいとも思わないし、全然違う。すべてが残るけれども、すべてが変わるんですね。こんなもんですね。もう一つ、また他の詩人がいたんです。 内容は書いてないけども想像できる。二人のある恋人が別れたみたいで、で彼が言っているんです。君の通りは通り道、住んでいる通り、君の通りはもう君の通りでなくなった。どこかへ行く、どこかにつながる普通の道になったというんですね。前はあなたの通りだったんですね。よく送って帰って、よく送って待っていたりして、君の通りだったのか、君がいなくなって、あるいは私から離れて、その通りはどうでもいいような通りになった。どこかにつながる普通の通りに過ぎない。このものですから、通りは残るでもなくなったということですね。アントニオ・マチャドがこう言ったんです。旅人よ、道はない、歩きながら道を作るんだと言いますね。旅人よ、道がない、作ってあるものがない、自分で作らなければならない、歩きながら道が開かれる、歩いてるうちに道が開かれる、歩きながら道を作ると言うんです。ところが後ろ振り向くと、その道を二度と通らない、二度と通らない道になった。そして結局海の鉱石に過ぎない、海の鉱石、船が通って鉱石が残る。しばらくの間、何分経ったらすぐなくなるというんですね。旅人は道がない、まず道がない、自分で作るんです。ですからちょっとこの間水曜日は高知村に行って、そして死刑を待っている人に会ってんです。一人はこう言ったんです。皆さんがこの本を読みましたが、ビクトル・フランクルの夜と霧、できれば読んでください。夜と霧、日本語では本当の意味は、もっと本当の題名はもっときれいだと思いますけども、意味を探す人間、意味を探している人間。ではこの、刑務所に戻ります。この人が裁判の時には、死刑だと決まった時には非常に沈んだと言ったんですね。もう本当にどうしようもない、もうぺちゃんこになったんです。ところがその時にはこの本を読んだんですね、ビクトル・フランクルの。でそこに書いてある通りですね、私たちは司法省に行ったんです。この人はナチに反対してユダヤ人で、でヒトラーに逮捕されて、で収容所アウスビッツかどこかにいたんですね。でたくさんの人が死んだんです。彼が生き残ったんですね。で彼がその方にこう書いたんです。私たちには全然自由はなかった。ところが一つの自由があるんです。それは自分の意味を選ぶ、自分の生きる意味を選ぶことができます。自分の生きる生き方を選ぶことができます。それはすごいピンときたというんですね。で私はどういうふうにこれから生きることにしようか、もう死刑も決まったんです。まあわーわーと割れてこの世をかで、そういう生き方を選ぶのか、いやこの生き方を選んだんです。本を読んで、聖書を読んで、本を読んで考えて祈って、カトリックではない、信者ではないんですけども、でもすごく近い。それを選んだんですね。旅人よ、道を作るんです。自分で道を作るんです。 その本にはイントロダクションにこう書いてあったんですけど、人間の一番深い憧れとは何でしょうか。である人は、まあ、フロイド、例えばフロイドが言うのは、人間の一番深い憧れとはリビド、リビド、欲望ですね。それは。ところがアドラーという思想家に言わせれば、人間の一番深い憧れは権力、権力上になる、それ修正権力する。でも私たちは、私はこの収容所の経験でははっきりと言えます、あのリビドなどのことは関係なかったんです、あのところには。そして権力なんて考えられないことだったんです。ところが一つは残ったんです、意味を探す。これは人間の一番深い憧れです。意味を探す、意味を作る。だからこの本を書きました。で、私の周りの人たちには、人たちはたくさん死にました。自殺したり、伝染病か寒さに負けたり、いろんな理由で殺されたり、結局死んだ人はやたら多かったんです。不思議に生き残ったのは生きる意味のある人だけだったんです。あると知ってる人は、自分の小さい子供のために自分が生きる必要性があると、その意味があって生き残った。あの人はこのことで、私はこの本を書きたかったので、生きる必要性があると思った。ですから意味を見つけるのは一番で、まあ、それはできていることではないんです。自分で見つける。旅人よ、道はない、意味もない、歩きながら道を作るのです。でも、はい、それ、戻る。はい、もう一つ、功績について残るのは功績だけだ、こういうことについて、やっぱりちょっと寂しいですね、そう言われると。でも現実です。もう一人の詩人、今日は詩人が多いんですけど、アマド・ネルボというんですけども、彼がこういう、人間は過ぎ去る、船のように、人間の後は過ぎ去る、人間は過ぎ去って何にも残さない、船のように、雲のように、影のように。影は何も残さないですね。雲は何も残さない。船は鉱石は残すけども、その時期になくなるんです、過ぎ去る。ところが何が残るんですか、何が残るんですか。ここでイエス・クリストが言う、すべては過ぎ去るが、私の言葉は決して滅びない、過ぎ去らない。どういう言葉ですか。たくさんの言葉がありますけども、結局はイエス・クリストにおせる根本的な言葉は、愛し合いなさい。これは過ぎ去らない。この言葉が過ぎ去らないだけではなくて、この言葉を実践してる人が亡くならない。どこでもいつも愛したい、あるいは愛さない時には、ところ心がとどめる、心の底に愛したいという望みは神の言葉です。これは消えない、これはなくならない。ですから私たちは何が残るかというと、終わりに残るのは愛です。愛の行い。ところが愛の行いだけではなくて、いつも言うように、純粋な愛が求めるのは、私が人を助けることよりも、 人が助かることですね。ですから残るのは愛ということよりも自分の愛の行いが人に感じさせた喜び、これが残る。自分の愛の行いが人に、あるいは自然に、動物に、守護物に感じさせた喜び、深い喜び、これが残る。自分の愛だけではなくて、その愛によって人が喜んだ、それが残る。どこに残るんですか？何も残らないじゃないですか。ここでイザヤ預言者、イザヤ預言者、52か59だったのか今覚えてないけど、有名なところです。たとえ若いお母さんが自分の赤ちゃんを忘れたとしても、私は決してあなたを忘れない。あなたの名前を私の手のひらに刻みつける、刻みつける。あなたの、あなたを私の手のひらに刻みつける。ただ書くだけではなくて、ボールペンで書くだけではなくて、刻みつける。では手を洗っても消えない。ですから私たちの愛の行いが人に喜びを感じさせた、その功績は神の手のひらに刻みつけられているんです。そこに残っています。あとは過ぎ去る、でも神には残っていますと私たちは信じています。はい、もう一度読んでいただきましょう。
人の子が来る、それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。その時、人の子が大いなる力と栄光を帯びて、雲に乗ってくるのを人々は見る。その時、人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで、彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集める。イチジクの木の例え。イチジクの木から教えを学びなさい。枝が柔らかくなり、葉が伸びると、夏の近づいたことがわかる。それと同じように、あなた方は、これらのことが起こるのを見たら、人の子が戸口に近づいていると悟りなさい。はっきり言っておく。これらのことが、皆起こるまでは、この時代は決して滅びない。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。その日、その時は誰も知らない。天使たちも子も知らない。父だけがご存知である。
ありがとうございます。少し考えましょう。それでは次に参りましょう。 ルカ13章18節から21節まで、ルカの13、18から21まで。はい、お願いします。
カラシダレとパンダネの例え。そこでイエスは言われた。神の国は何に似ているか、何に例えようか。それはカラシダネに似ている。人がこれを取って庭にまくと成長して木になり、その枝には空の鳥が巣を作る。また言われた。神の国を何に例えようか。パンダネに似ている。女がこれを取って三サトンの粉に混ぜるとやがて全体が膨れる。
ありがとうございます。神の国の例え話が多いですね。神の国の例え話。神の国とはご存じの通り、御心が実現される状態、つまり愛し合いなさいという御心が実現される状態は神の国、この世の中でも死んでからも。ではこの神の国のありさまと神の国に属している人たちの生き方を表すのは神の国の例え話ですね。神の国のありさまという要素、どういうことですか。そしてどういう生き方をすればいいですか。何が許されるか。それは表すのは、神の国の例え話。ここには今2つのあれを読みました。1番目はからし種の例え話。もう何回もこれについて話したことあるけど、どういうふうに解釈すればいいのかと、まあ私はこう思うんです。空の鳥ですから小さいですけども、でも成長して大きな枝の上に空の鳥が来て巣を作ったり一休みしたりするんですね。ではその空の鳥は何ですか。私の考えでは空の鳥は悩んでる人です。悩んでる人、困ってる人たくさんいますね。でそのガラシダネはあなたです。私たち一人一人ですね。大きくなって立派な枝を張って、でも何のためにそうするんですか。大きくなって向上心に従って立派な人になって褒められるためですか。違います。自己満足のためですか。違います。あ、私はこんな綺麗になって、そうではない。何のために伸びてほしいかというと、空の鳥が一休みしたり巣を作ることができるためです。悩んでる人があなたに、あなたのそばに一休みができる、そのために立派な枝を出しなさい。自分のためではなくて、人が助かるために、人に使えることができるために立派な枝を出しなさい。2番目の例え話になります。これはパンダネですね。パンダネは、粉に混ぜると膨れる。これは多分イエス・キリストはマリア様から家で見たことが、小さい時からお母さんたちがこれをするので多分見たんですが、大体イエス・キリストの、例え話はみんなが経験しているところを掴んで、それを持って他のことを教えるんです。で、私たちもパンダネですね。で、パンダネは粉に混ぜる。粉に混ぜらない、混ぜるんです。ということです。イエス・キリストは典型的な例です。イエス・キリストは 貧しい人、主に罪人に対して取った態度はまさにこれです。ですからイエス・キリストは罪人のところに行っていたんですね。例えばザーカイという小柄の徴税人の自分の家に入ったんですね。それですごい批判されたんです。まともな人はこの人たちと一緒に行かない、まして同じご飯を作ったらそれは絶対しない。でもイエス・キリストはこんなに自分を混ぜる中に入るんです。何のために入るかというと、自分が堕落するためではなくて、彼らを救うために中に入るんです。粉に混ぜる。ですから、主に混じれば赤くなると、イエス・キリストは主に混じっても、主を白とするんですね。こういうふうに混ぜてください。ですから、難しいね、これは。私たちは皆さんが自分の環境、自分の近所、自分の職場、自分の家族があるんですね。で、大体そこにはキリストの精神などがあまりないんですね。では、皆さんがそこに入り込んで、で、教えてあげるということではなくて、ただ、自分の立派な生き方でそばにいてほしい。布教するぞ。生き方自体は布教になるように。あなた方の態度を見て、みんな神に近寄りたくなるようにしなさい。祈りながら、祈りながら。ですから、中に入って、何回も、今の教皇フランシスコが言う、教会を出なさいというのは、教会をやめなさいということではなくて、教会の中にはみんな立派です、みんなかわいい、みんな まともな信者です。そこを出ると全然違う。四ツ谷駅に行くと違う、新宿駅に行けばもっと違うそうではなくて、いつもどこにいてもあなた方がバンダリであるということを忘れないでください。でも教えてあげるということではなくて、ただ人が助かるために人に使える姿勢で生きていれば、これは混ぜることになる、影響があると思います。はい、ではもう一つ読んでいただきましょう。読んでいただきましょう。
かばし種とパン種の例え。そこでイエスは言われた。神の国は何に似ているか、何に例えようか。それはかばし種に似ている。人がこれを取って庭にまくと成長して木になり、その枝には空の鳥が巣を作る。また言われた。神の国を何に例えようか。パン種に似ている。女がこれを取って三サトンの粉に混ぜるとやがて全体が膨れる。
ありがとうございます。少し考えましょう。それでは次に行きましょう。ルカ14章15節から24節まで。ルカの14、15から24まで。はい、お願いします。
大宴会の例え、食事を共にしていた客の一人はこれを聞いてイエスに、神の国で食事をする人はなんと幸いなことでしょうと言った。そこでイエスは言われた。ある人が盛大な宴会を催そうとして大勢の人を招き、宴会の時刻になったのでしもべを送り、招いておいた人々に、もう用意ができましたからおいでくださいと言わせた。すると皆次々に断った。最初の人は、畑を買ったので見に行かねばなりません、どうか失礼させてくださいと言った。他の人は、牛を2頭ずつ5組買ったのでそれを調べに行くところです、どうか失礼させてくださいと言った。また別の人は、妻を迎えたばかりなので行くことができませんと言った。しもべは帰ってこのことを主人に報告した。すると家の主人は怒ってしもべに言った。急いで町の広場や路地へ出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさい。やがてしもべが、ご主人様、仰せの通りにいたしましたが、まだ席がありますと言うと、主人は言った。通りや小道へ出て行き、海にでも人々を連れてきて、この家をいっぱいにしてくれ。言っておくが、あの招かれた人たちの中で私の食事を味わう者は一人もいない。
ありがとうございます。この宴会のことですね。その前後関係、一番最初に、神の国で食事をする人はなんと幸いでしょう。イエス・キリストというのは、みんな入るとは限らない。みんなが呼ばれているけれども、断る人がいます。断る人は入らない。ではこの宴会のことです。普通の宴会でもいいです。宴会はイエス・キリストの言葉で言えば、宴会は神の国ですね。宴会はつまり、みんな仲良く親である神と一緒に仲良く分かち合って、助け合って、許し合って譲り合って、仲良く一緒にいる。つまり愛の場ですね。神の国、そこに誘われるのに、もう一つの宴会の宴会にはもう一つの意味がある。それは披露宴。披露宴です。何の披露宴かというと、イエス・キリストの結婚式。何の結婚式かというと、預言者たちが、アモニ・オセアがいた、メシアが来たら結婚式が行われます。花婿は来るメシア、イエス・キリストで、花嫁はこの花婿を受け入れる人々。受け入れる人々は花嫁、私たちは花嫁で、で花婿はイエス・キリスト。それは結婚するときには大喜びで、そして披露宴が行われる。この宴会です。結婚式の宴会です。そこに来なさいと呼ぶんですね。ところがユダヤ人たちは断った。行きたくない。イエス・キリストを受け入れなかった。だからあなた方は断ったので、今度全世界に行ってみんなを呼びなさい。ユダヤ人たちは一番最初に呼ばれたんです。でも彼らが断ったので、じゃあ全世界に行きなさい。もちろん彼らが断らなかったにしても、全世界に行きなさいと言ったんですけども、その 歴史的にはこういう順番です。はい、ですからいろんな理由をつけていかない、ちょっと結婚したからとか馬を買ったとか、ね、結局行きたくないから来ないことがあった。そこでイエス様が主人はもちろん神ですね、神様、主人は怒って、じゃあ広場と路地へ出て行きなさい。でそこで体の不自由な人、貧しい人、目の見えない人、足元の不自由な人を呼びなさい。これはどういうことですか。まず披露宴の場合にはこれは異邦人の意味ですね。外国人、全世界の人、ユダヤ人ではない、そのとおり。ところがこういうふうに読むと、なんか誤解を招くことは、なんか神様はまず普通の人を呼んで、で断られるので今度仕方なしに貧しい人、病人とか弱い人を呼ぶんですが、なんか仕方ないからそう誘ってるみたいですね。ちょっとかわいそうじゃないですか。そうではない、そうではない。イエス・キリストはいつも最初からこの貧しい人は困っている人たちのために最初から、世話していたんです、癒していたんです。でイエス・キリストはナザレに戻った時には、これはルカの4章ですけど、街道で読みなさいと言われたら、何かこれについてコメントしてくださいという約聖書でたまたま与えられた箇所はイザヤ預言者の箇所。メシアが来たらどういうことをするんですか。で彼が読んだ、メシアが来たら貧しい人、足の不自由な人、目の見えない人が見えるようになる、歩けるようになる、で貧しい人に福音を述べ伝えられると書いてあるんです。でイエス・キリストが言う、これは今日実現したことです。私は最初から聖霊に満たされてこの人たちのために送られているんです。弱い立場の人たちですから、異邦人と弱い人たちの人たちは、弱い立場の人々は、仕方なしに誘われるのではなくて、みんな平等で、金持ちであっても出なくても構わない、みんな平等です。はい、もう一つのことが気になるんです。通りや、そのちょっとその後通りや小道に出て行き、無理にでも人を連れてきなさい。無理にでも、なんかこれはちょっと強制的に、クリスチャンにしなさい、してくださいという意味、そうではない。無理にでもということは、ラテン語、少なくともラテン語で言えば、説得しなさいという意味ですね。説得しなさい。無理やりに引っ張って入れるのではなくて、説得しなさい。では私たちの場合は、私たちはよく神様が誘ってくださる時もあります。例えばミサに来て、祈りに来て、一緒にいたいから私と一緒に、でも私たちはよく断るんですね。よく断る、忙しい、他の好きなことのためには忙しくない、でも祈るためには忙しい。断ったら、あ、そうですか、じゃあ無理しないですね。断ったらどうぞご自由に、でも私たちは損するんです。断らないように。そしてまた人がいろいろと頼んでくれる時もあって、私たちは断る。あるいはその人は 声を出して頼んでくださらないけれども、環境を見て、その人の目を見て、それが欲しがっているんですけれども、私はそれを断る時もあります。ですから断らないで、いつも、はいと言って喜んでする。喜んで譲るということにしましょう。はい、もう一度読んでいただきましょう。
大宴会の例え。食事を共にしていた客の一人は、これを聞いてイエスに、神の国で食事をする人は、なんと幸いなことでしょう、と言った。そこでイエスは言われた。ある人が盛大な宴会を催そうとして、大勢の人を招き、宴会の時刻になったので、しもべを送り、招いておいた人々に、もう用意ができましたから、おいでください、と言わせた。すると皆、次々に断った。最初の人は、畑を買ったので、見に行かねばなりません。どうか失礼させてください、と言った。他の人は、牛を2頭ずつ、5組買ったので、それを調べに行くところです。どうか失礼させてください、と言った。また別の人は、妻を迎えたばかりなので、行くことができません、と言った。しもべは帰って、このことを主人に報告した。すると家の主人は怒って、しもべに言った。急いで町の広場や路地へ出て行き、貧しい人、体の不自由な人、目の見えない人、足の不自由な人をここに連れてきなさい。やがてしもべが、ご主人様、仰せの通りにいたしましたが、まだ席があります、と言うと、主人は言った。通りや小道に出て行き、無理にでも人々を連れてきて、この家をいっぱいにしてくれ。言っておくが、あのまだたかかれた人たちの中で、私の食事を味わう者は一人もいない。
ありがとうございます。少し考えましょう。一つ飛んだので戻りましょう。この前のルカ13:31-35、ルカ13:31-35。はい、お願いします。
エルサレムのために嘆く。ちょうどその時、ファリサイ派の人々が何人か近寄ってきて、イエスに言った。ここを立ち去ってください。ヘロデがあなたを殺そうとしています。イエスは言われた。言って、あの狐に、今日も明日も悪霊を追い出し、病気を癒し、三日目に全てを終える、と私が言ったこと、言ったと伝えなさい。だが、私は今日も明日もその次の日も自分の道を進まねばならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだ。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺すものよ。メンドリが雛を羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だが、お前たちは応じようとしなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられる。 言っておくが、お前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時が来るまで決して私を見ることがない。
ありがとうございます。では最初からパリサイ派の人々が何人かイエスに言ったんです、ここを出てください、ヘロデがあなたを殺そうとしているんです。それは多分本当だったでしょう。でもパリサイ派の人たちにとってはイエス・キリストがいなくなるのがすごい望ましかったんです。イエス・キリストは邪魔だったので、ちょっとここからいてください、ヘロデがあなたを殺そうとしているんです。ところがイエス・キリストは全然怖くない、すごい勇気があるんですね。自分の信念、自分の道を曲げない、あの狐に言いなさい。キツネと呼ぶんですよ、あの王様のヘロデをキツネと呼ぶんです。本当にキツネだった、あのずるい人だったみたいな、ね、今日も明日も病人を癒したり悪霊を出したりしてる、ここにいるんです。3日目に出るんです。ですから怖くないんですね。すごい勇気がある。今日も明日もここにいる。殺したければどうぞ、でもここにいる、仕事もあるんです。でも3日目に私の道はエルサレムに向かっていくので、その道を歩まなければならない。エルサレムに向かっていくということは、試験に向かっていくということですね。エルサレムに行ったらそこで殺されると分かってました。いつ書いたように4人の福音者がいますね。ヨハネは別ですけども、あとの3人はイエス・キリストがエルサレムに向かって旅をしている、それは全部の福音ですね。エルサレムについてそこに殺されるんです。ヨハネは違う、何回も行ったり来たりしていたんです。それは本当だったでしょう。でもこのルカにとってはイエス・キリストはエルサレムに向かって歩いていた道、これは自分の道、自分の信念で、エルサレムに着いたら殺される、エルサレム、エルサレム、何回も。ですから私たちもこの自分の信念を曲げないように、怖い時にも心配の時にも、でも始めたことを、始めた道をしっかりと歩き続けるように、怖くならない。イエス・キリストが人に向かって言うけど、恐れることはない。私たちに向かって言うんですね。弟子たちに向かって恐れることはない。自分もそうよ。自分に向かって同じこと、恐れることはない。殺されても平気だから恐れることはない。殺されてもいいと思っている人は、その人にとっては、怖いことはない、はい。で、何回も私あなたを呼んだんですけど、応じよう、あなたを応じようとしなかった。これも私たち、イエス・キリストが何回も私たちを呼んでいます。でも、行かない、行かない。応じようとしなかった。ですから、素直にキリストに従っていくのを願い求めましょう。もう一度呼んでいただきましょう。
エルサレムのために嘆く。ちょうどその時、パリサイ派の人々が何人か近寄ってきて、イエスに言った。ここを立ち去ってください。ヘロデがあなたを殺そうとしています。イエスは言われた。行って、あの狐に今日も明日も悪霊を追い出し、病気を癒し、三日目に全てを終える、と私が言ったと伝えなさい。だが私は今日も明日も その次の日も自分の道を進まねばならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだ。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し、自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。メンドリが雛を羽の下に集めるように、私はお前の子らを何度集めようとしたことか。だがお前たちは応じようとしなかった。見よ、お前たちの家は見捨てられる。言っておくが、お前たちは主の名によって来られる方に祝福があるようにという時が来るまで決して私を見ることがない。
はい、この最後の言葉はイエス・キリストが神殿に入る時にホサンナ、ホサンナという、その時まで私を見ないでしょうという。はい、少し考えましょう。もう一つ読みましょう。ルカ16、1から8まで。ルカ16、1から8まで。はい、お願いします。
不正な管理人の例え。イエスは弟子たちにも次のように言われた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この男が主人の財産を無駄遣いしていると告げ口をする者があった。そこで主人は彼を呼びつけていった。お前について聞いていることがあるが、どうなのか。会計の報告を出しなさい。もう管理を任せておくわけにはいかない。管理人は考えた。どうしようか。主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力もないし、物乞いをするのも恥ずかしい。そうだ、こうしよう。管理の仕事をやめさせられても、自分を家に迎えてくれるような者たちを作ればいいのだ。そこで管理人は主人に借りのある者を一人一人呼んで、まず最初の人に、私の主人にいくら借りがあるのかと言った。油100バトスと言うと、管理人は言った。これがあなたの証文だ。急いで腰をかけ、50バトスと書き直しなさい。また別の人には、あなたはいくら借りがあるのかと言った。小麦100コロスと言うと、管理人が言った。これがあなたの証文だ。80コロスと書き直しなさい。主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めた。この世の子らは自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っている。
ありがとうございます。この管理人は明らかに不正ですね。ですからイエス・キリストはこの人を褒めない、悪いことで。でも最後のところに、主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めた。そのやり方を褒めた。つまりこの人は、自分のためにすごいいろんなことを考えてどうしてもする。でその後のことはもっとはっきりです。この世の子らは自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っている。ですから光の子というのは、まあ、キリストに従っている、まあ、良い人になりたい、まあ、クリスチャンだとしますね。 光の子です。その光の子はキリストの死へ、神の国のために働くとあんまり働かない。むしろこの人たちはお金のため、修正のためにはすごく働く、上手に働く。ところが神の国を作るにはあんまり考えないし、あまり何もしない。それもありますね。やっぱり私たち自身もそうです。お金と評判のためにいっぱい何でもするんですね。すごくする、しかも上手にする。ところが人が助かるために、人に使えるということにはあんまり何もしないですね。あまりしない。ですからこの管理人のやり方を見て、本当にどうしてもしたい。そのどうしてもという気持ちを神の国を作るためにする。また第6章、何よりもまず神の国を求めなさい。これらのことは、後のことは与えられる。私たちはこれらのことはことについてすごい興味があって、神の国についてあまり興味がない。ではまず神の国を求めなさい。時間がないので少し考えましょう。それではアベマリアで終わりたいと思います。父と子と聖霊の名によって、アベマリア、恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは女のうちで祝福され、五大の御子イエスも祝福されています。神の母の聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎えるときもお祈りください。父と子と聖霊の皆によって、お疲れ様でした。ありがとうございました。また来週、来週は休みですね。再来週の